はい、テサロニケ人への手紙を今回はですね、学びたいと思っていますけれども、これまで、ずっとですね、預言書の学びを続けていまして、今回もイエス様が再び戻ってきてくださるというテーマで、このセミナーを行いたいと思っています。先ほどシオンの LA の会が48回目でしょうか、48回目ですか、84回、すみません、48と84、84回目ということで驚いたんですけれども、まあ、このセミナーもですね、本当に長く続いています。神様の恵みによって続いています。はじめが黙示録、そしてゼカリア書、そして前回がですね、エゼキエル書の36章から39章までを学びました。で、まあ、本当にイエス様が戻ってこられるというそのテーマですね、もう聖書の中の中心部分になっています。で、特に前回の学びでは、このエゼキエルが見た幻で、ロシアとイランが結託して、そして周辺のイスラムの諸国がですね、イスラエルを攻撃するという、まあ、今でも、まあ、見ることのできる緊張した状態、それにこの私たちはですね、目を留めていったわけですけれども、そしてですね、これらのですね、神様が与えてくださっている予言が、今度が私たちの信仰の成長、そして教会がですね、本当にこの復興してですね、リバイバルされて、そして人々にまでこの押し流していくような神様の愛に満たされていくという身までですね、結ばれていく必要がある。そして今まで見た預言書というのが、世界に対するイエス様の到来であったのに対して、これから学んでいくテサロニケ人への手紙というのは、教会に対する慰めとしてですね、このイエス様の再臨があるんだよということを見ていくことができます。ということで、テサロニケ人への手紙のそのテーマを一言で言いますと、教会のために戻ってこられるキリストですね。教会のために戻ってこられるキリストになります。で、ですね。テサロニケ人というテサロニケの町が、実際にこのギリシャのところにあったわけですけれども、今でも、アテネに次いで、2番目に大きな、都市であります。今でもそうなんですね。当時もそうなんですけれども、で、テサロニケという名前が、アレキサンダー大王の半姉妹、ですから、腹違いの姉妹の名前から、まあ、取られたそうです。そして、このギリシャからローマの時代になってもですね、この貿易の中継都市として、こう栄えていた、そういうテサロニケの町がありました。で、そこで、まあ、教会が始まったわけなんですけれども、ほとんどが、まあ、ギリシャ人で、中に少数派としてローマ人とユダヤ人がいました。で、皆さん思い出してください。はじめに、福音はユダヤ人から、ユダヤのそのエルサレムから始まったわけなんですよね。で、それから、徐々に異邦人に対しても福音が、この神様の言葉が伝えられていったわけなんです。で、まあ、ディバイアンポイントメント、神様が与えてくださったのはコルネリオというローマの百人隊長が、イエス様の福音を、この本当に今までユダヤ人にしか伝えていなかったのが、今度はペテロがですね、本当に引きずられるようにして聖霊様によって福音を語ったところ、イエス様の福音言葉を受け入れていったというところから、今度はパウロが捕らえられて、今度は迫害者であるパウロが捕らえられてですね、行ったわけなんです。で、彼は小アジアと呼ばれる今のトルコのところで宣教の活動を行っていたんですけれども、そこで御霊が禁じられたという言葉が、不思議な言葉があるんですね。禁じることが、聖霊があるんですね。聖霊様がそういうことされることがあるんですよ。 まあ、それが具体的にどういうことなのか、まあ、多くはなんか病気にかかってしまったのではないかとかですね、パウロってすごく意志の強い人なので、もう行くと決めたら本当に行くと、だけれどもそれを聖霊様が禁じられて、そして何をされたかというと、夢幻の中でマケドニア、つまり今のギリシャですね、マケドニア人の人が助けてくださいというその幻を見せられてですね、そして行ったんですよ。それがこのヨーロッパの宣教旅行、本当に初めてのこの宣教旅行になるわけなんです。で、神様から示されてどこかに行きたい、あるいは新しい働きを始めたいと思うときは、私たちはですね、まあ、普通に期待するのはみんなが待っていてくれるですね、大きな戸が開かれていて多くの人が受け入れてくれるということですね。ところが使徒の働きを読み進めますとですね、そうではなかったことを見ることができるんです。人間的にはまずピリピというところに行ったんですけれども、そこで待っていたのはこの川岸にいた10人にも満たない女性が多くいた、そのユダヤ人たちの集まりだったんです。当時は10人以上の男性がいないと街道、シナゴーグを持つことができませんでした。ですからそれだけユダヤ人の数が少なかったということなんですね。けれどもいつもパウロはこの伝道のその分岐点というかきっかけというか始まりはいつもユダヤ人のユダヤ教の街道のところで、この予言に書かれているキリストはイエスなんだ、ナザレ人のイエスなんだ、神がこの方を蘇らせたんだということによって伝道を始めていったんですね。でもそのピリピで起こったことは何かというと、その占いの霊に疲れていた女の人をこの悪霊を追い出したことによって、それから商売をしていた人がですね、怒ってですね、鞭打たれて牢屋に行ってですね、そしてそこで、地震が起こって、その看守の人がイエス様を信じた、その家族もイエス様を信じたという、そういう流れになっているわけなんです。でも迫害から、困難から始まったんです。そして次に行ったのが、西に行ったのが今話していたテサロニケの町なんですね。で、テサロニケの町で特徴的なのが、これから見ていくテーマの大きなテーマの一つになりますが、そこにいた期間が短かったということなんです。使徒の働きの17章にそのテサロニケにおける宣教活動を見ることができます。で、その17章の2節に3つの安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じたと書いてあります。三つの安息日と書いてありますので、一ヶ月いたかなって感じなんです。まあ、ある人はもっといたのではないかという人もいるんですけれども、いずれにしても非常に短い期間だったんです。皆さんどうでしょうか。イエス様を受け入れて、もう本当に長く経っていらっしゃる方は伝道もされていると思いますけれども。もう本当にそのイエス様を受け入れましたという人が、もうすぐに、例えばここでしたら日本に帰ってしまった。で、その人が1年後に会って信仰を持っているかどうかというと、もうほとんど持っていませんね。これが現状です。で、それは日本に限らず聖書にも書いてあることで、実はパウロ自身がテサロニケの人たちに対して抱いていた懸念だったんです。彼はそこで、その街道でですね、イエス様のことを伝えていたんですけれども、ギリシャ人の人であっても神様を敬っている、そして、その貴婦人というのも書いてありますけれども、その本当にユダヤ教の中に何か真理があるのではないかと求めていた人たちがイエス様を信じ始めていたんですね。それでイエス様を受け入れなかったユダヤ人が先導したんです。その他のそこにいる異邦人たちにもその先導して、イエスという ローマのそのカイサル以外の王がいるというですね、ことをこう煽ってってですね、暴動を起こさせて、それで、パウロたちはそこを出て行かざるを得なかったんですね。残していっちゃったんですよ。で、このベレアという町に行ったら、このベレアではですね、結構ユダヤ人の人、そこにいたユダヤ人の人たちは、真面目にパウロの言葉を受け入れてくれて、一生懸命聖書を調べながら、果たして本当かどうかということをやってたんですね。ところが、テサロニケにいたそのユダヤ人たちが、信じていないユダヤ人たちがやってきて、ベレアでもですね、その暴動を起こしていったと。いうことで、もっと南に下っていかなければならなくなって、ついにアテネまで行ったんです。で、アテネで一人残されたパウロがですね、テモテとシラスを、このベレアの方に残してですね、行って、一人で残っていて。で、そこでも偶像だらけでこの福音を語ったんだけれども、なんかあんまりいい反応がなかったんですよね。そしてコリントまで行って、またそのテモテとシラスに会って。という状態で、わかりますか？人間的に、普通に私たちの感覚から見るとですね、なんか逃げた逃亡生活だったんですよ。で、しかも、なんかうまくいってるかどうかわからないという感じだったんです。でも、蓋を開けてみると、その中で教会が建てられていって、そして、この手紙にも残されている、その、本当に、この教会一つ一つが建てられていった。というですね、ことなんです。で、コリント人への手紙の中に、広い門が開かれている。反対者が大勢いるからですという。反対者がいるにもかかわらず、門が広げられていたという、私たちが普通に考えたら、英語はオクシモロンですか？塔が開かれてるなら反対者がいないっていうのが開かれね。なのに反対者が大勢いるからですっていうふうに書いてあるんですよね。で、そういう状態でした。で、そういう新しく信じた人たちが残されているところで、なんとかしてそのフォローアップをしたいと願っているパウロが、このまずテモテを送ってですね、そしてテモテが戻ってきて、なんと、信仰をかろうじて持っていたではなくてですね、ますます信仰の働きを見ることができ、そして彼らに特徴的だったのは兄弟愛だったんですよ。はい、兄弟愛だったんですね。本当に愛し合っていたということなんです。で、その姿を、その知らせを聞くことができて、そして本当に喜んで、書いたのが、この第一の、テサロニケ人への手紙でした。ですね。感謝して神様に祈りを捧げているパウロの姿をここで見ることができます。で、それを彼らがいかに、本当に、なんていうのかな、神様の言葉を受け入れたのかということを思い起こす部分が1章から3章までに書いてあります。そして4章から5章は、この進めをしている部分です。こうしなさい、愛しなさいというふうにこの進めている部分なんですけれども、このテサロニケ人への手紙でもう一つ特徴的なのが、このセミナーのテーマである再臨なんですね。ちょっと考えてみてください。キリストの再臨について、皆さんが信仰生活を始められ、または信仰を持つ前に、どれだけ聞いていたでしょうか？もちろん、私たちはキリストの十字架、これが、中心です。で、これからも学んでいくときにこれを話していきますけれども。そして、キリストが復活されて、天に昇られて、間もなく来られるんだ。その来られるんだというところをどれだけ聞かれたでしょうか。テサロニケ人の信者たちは、1ヶ月そこそこの、そのパウロの宣教によって、これを中心にして生きていたんです。 この教えを中心にして生きていたんです。でこれを私たちはこれから見ていくんですよ。そして、第二テサロニケ人への手紙においては主の日というですね、終わりの日に神が定めておられるこの地上に下す裁きですね、その裁きの期間です。黙示録に刻名に記されています。で実は聖書全体に書かれているんですけれども、それを皆さんはどれだけ聞いていたでしょうか。でこのことを話すとですね、マニアとも言われますよね。予言マニア。そして、私はカルトとも言われたことあります。じゃあパウロもカルトなんですか。新しく信じた人たちに話してるんです。まず伝道してる時におそらく話してたと思うんですね。もうすでにまず信じてない時にも話してたと思います。それだけ聖書的な福音というのはイエス様が間もなく来られるんだよ、そして裁きがあるんだよ、それからの救いなんだよということなんですね。ということで、これから、今日はですね、今の時間は一章から、長いですけど三章までを読んでいきたいと思います。パウロ、シルワのテモテから、父なる神及び主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ、恵みと平安があなた方の上にありますように。挨拶から始まってますね。シルワのというのはローマ人の名前で、シラスのことですね。このローマ的にこう言い直しているんですけれども、その次に、私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え、絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしています。先ほど言いましたように1章から3章は思い起こす内容になっていますけれども、彼はいつも何をしていましたか？祈ってました。で、どういう祈りでしたか？感謝の祈りですね。これが牧会者の心です。新しく信じた。その新しい信仰を見て、もう、感謝がですね、もうなんか泉のように心からこう湧き起こってくるわけですよ。で、それをいつも彼が、この、行っていたわけなんですが、その、思い起こしている内容、この三つを見てください。信仰の働き、愛の労苦、そして主イエス・キリストへの望みの忍耐です。信仰と愛と望み、あるいは希望。なんか、有名な言葉ではないでしょうか。ですね。それが第一コリント13章に出てくる愛の章とも呼ばれているところに出てくるその有名な聖句ですね。13章の13節にこういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですとあります。この有名な御言葉を私たちはよく知っているわけなんですけれども、現実の実際の教会生活において皆さんがどれほど、私たちがどれほどこれを実感しているでしょうか。教会生活にこの例えば壁にですね、愛、希望、信仰と書いていても、どれほどのその喜びを私たちは持っているでしょうか。お互いの間に愛があるでしょうか。また信仰と言われても希望と言われてもどうでしょうか。私は持っていますよ。希望がありますよ。もうワクワクしていますよ。そしてもう本当にここにいる兄弟たち、姉妹たちを本当に大好きです。愛してます。というふうに言えるでしょうか。 それとも一応あるけれども実際はいやー大変だ、なんかあの人とはうまくいかない、そういうふうに思ってるでしょうか。そして教会に通ってはいるけれどもなんか面白くないな、一応行ってはいるけれどもとはなっていないでしょうか。で、なんでそうなってしまうのか、またそうではなくて本当に愛、信仰、希望というですねものを私たちが実感できるようになるためにですね、もっとこれから読んでいきたいと思うんですけれども、その背景をこの見ていきたいと思うんですよ。なんでテサロニケの人たちはそれを持っていることができていたのかなんですよ。で、一つ目、この信仰と書いてありますがどうでしょうか。三節に信仰の働きとあります。信仰が口だけではなかったんですね。頭だけではなかったんです。心だったんですね。生きていた信仰を彼らが持っていたわけなんです。ですから、ここでパウロがですね、このテサロニケ人への手紙の一章、第一の中で、この書いているのが、例えばですね、この五節を見ると、あなたが、私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなくて、力と聖霊と強い確信によったのですとありますね。そして、二章の、この十三節を見ると、私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は、信じているあなた方のうちに次なんですか？働いているのですと。幼子のように、素直に神様の言葉を言葉として、神の言葉として受け入れて、確信、強い確信を持っていたからこそ、そのまま信仰が働いて、その働きとして、行いとして出ていたわけなんです。先日ですね、本当に先日です。2週間ほど前でしょうか。3年前に洗礼を受けて、そして教会にも通っているけれども、悩みがありますというふうに相談を受けた、私が受けた方がいるんですけれども、で、聞いてみると、どうしても喜びがない、救いの確信がないというですね、相談だったんです。で、私がまず福音の説明をしたんですが、まずですね、まず、この、罪人だということが分からなければいけない。清い神の前で、自分がとんでもない罪人なんだっていうことが分からないと、もう全てが分からないですよっていう話をしたんですね。で、そこのところでずっと説明をし、で、そして今度は、この、どうしてもこの疑ってしまうっていうことをおっしゃってたので、その時には、イエス・キリストが蘇られた、復活したんだという、確固たる証拠がありますと。で、これは信じていますかってこう聞いたんです。そしたらですね、びっくりしたんですけども、信じていますと一言言ったら、どんどん話しているうちに自分の中で、確かにそうだ、確かにそうだ、信じていて私はイエス様を主として生きていたいと思っていたんだ。そしたらこの涙がどんどん溢れてきて、確かなことだったんですよ。でもその人が、今までなんかちょっと顔が暗かったかなと思ってた顔がですね、どんどん明るくなってですね、もう見る見るうちに変わっていく姿を私は目の前で見ることができたんですね。で、これが信仰の働きなんです。何をやっていたのかというと、神の言葉を神の言葉として受け入れていたんですよ。良いお話でしたという言葉を私はよく聞きます。まだ信仰じゃないんですね。理解したり分かったりすることは信仰ではないんです。 受け入れて、そしてこれもう本当に神の働きでしかないんですけども、変えられていくところにまでなっているかどうかなんです。まだその確信がない方はどうかですね、その言葉を本当に自分が信じているのかどうかということを点検してみてください。もしそうでなかったら、天国と地獄の距離というのは50センチだとよく言われますけれども、こことここの距離なんですね。ですね。自分が永遠の命に至るか、永遠の滅びに至るかの、その分岐点になっています。それがここかここなんですね。これが一つ目なんです。で、次が愛のロークですね。愛というふうに書いてありません。愛の次なんですが、ロークなんですよ。労してるんです。苦しんでるんです。英語だと labor ですね。労働です。これも教会の中ではもう語られているんですけれども、口先だけになってしまってるんですね。まあ、そうしたくないと願っても行動が伴っていないんですよ。ヨハネが言いました。子供たちを私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。この8節を見るとですね、彼らの信仰がこの赤谷にまで響き渡ったっていう言葉が書いてあるんですね。このあのマケドニアだけではなく、赤谷、そのもっとギリシャの南の方ですけれども、で、なんでどのようにしてですね、響き渡っていたのかと言いますと、まあ、具体的にちょっと見てみましょう。コリントの第2なんですが、8章の1節から4節です。第2コリントの8章の1節から4節です。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。このマケドニア諸教会、テサロニケですよ。ですか。苦しみのゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします。彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。わかりますか？献金という言葉を聞いて、取られるというふうな連想をすぐ私たちはしてしまいますね。どうでしょうか、ここでは。喜びがあったんです。何の喜びですか？罪の許しを得たという喜びですよ。救いを得た、本当に神様の救いを得たんだという喜びだったんです。だから自ら誰にも言われることなく、貧しい力以上にですよ、捧げるほどのこの行いがあったんです。その喜びのロークがあったんですよ。愛というのはロークなんです。ですから、皆さんが本当に喜んで、感情のこのレベルにおいて、あ、このメッセージは素晴らしいな、本当にこの今日のこの言葉は良かったなというふうに感じても、具体的に奉仕の技に関わらない限り、自分のものにできないんですね。愛と言ってもですね、具体的に他の人のために祈っていく、教会の働きの中に自分も関わっていく、そしてそこで自分自身も 本当にこのもっと弱い人たちのためにですね、助けていく忍耐が必要ですよ。まだね、思っている時にはロマンチックになれるんです。でも空回りしていきます。他の人に使えるということ、自分の手を汚すということ、それをしていかない限り愛がわからないんですよ。で、これをテサロニケの人たちが行っていったんです。だからこの第一ヨハネ、先ほど引用した第一ヨハネも皆さんよかったら読んでみてください。兄弟を愛してると言い、神を信じてると言いながらですね、兄弟を愛してなかったら、憎んでいたら、実は神から生まれたものではなくて悪魔から生まれたものって、ここまで言ってるんですね、ヨハネが。はっきりと。で、それで私たちが、ここで覚えていかなければいけないこと。そして次にですね、今度は望みの忍耐と書いてます。忍耐。で、この望みがそのまま何なのかと言いますと、主イエスキリストが天から来られるという望みになっています。このテサロニケ人への全体のテーマをですね、見るためにちょっと見てみたいんで、ちょっとこの読んでいってみたいんですけども、まず一章の終わり見てください。10節ですが、また神が死者の中から蘇らせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったかですね。で、次に2章の終わり見てください。19節、私たちの主イエスが再び来られるとき、見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう。3章の終わりを見てください。またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての生徒と共に再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように。いかがでしょうかですね。そして4章、5章を見ますと、主イエス・キリストが来られることについての詳しい説明が書いてあるわけなんです。皆さんはイエス様に会いたいと願っていますか？また会いたいと願っているでしょうか？今は目に見えないけれども、境に満ちた言葉に言い表せない喜びに満ちているのは、これ第一ペテロに書いてありますけれども、なぜかというと魂の救いを受けているからだとあります。けれどもイエス様がまた戻ってきてくださる、これが再臨なんですね。教会のための再臨です。このイエス様にまた イエス様にまた会うことができるという、その喜びのゆえに、今の苦難を耐え忍ぶことができるというのが、ここで言われていることなんです。だから、望みの忍耐というのが、この忍耐というのがそうです。今受けている試練、今受けている困難、これを今日にでもイエス様にまた会えるかもしれないということで自分が支えられていく、これが望みの忍耐になって、それがテサロニケの人たちが迫害の中にあっても喜びあふれていた原動力になっていたわけなんです。実は聖書を客観的に読んでもですね、再臨が中心なんですね。最後のところのメッセージ、黙示録の最後が何になっているかと言いますと、22章の17節を見ると、 御霊も花嫁も言う、来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさい、乾く者は来なさい、命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。花嫁というのがこの教会のことなんです。そして20節にはこれらのことを明かしている者がこう言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください、ね、このように言っていて、そしてローマ人への手紙の中にもパウロがこう言ってます。5章の2節3節で、神の栄光を望んで大いに喜んでいます、そればかりでなく患難さえも喜んでいます。信仰を持って神様の前に出ることができた時に、パウロが初めに言ったのがこの神の栄光というのは、主イエス様が戻って来られるところの栄光ですよ。そして大いに喜んでるんだって言ってるんです。だから今の患難も喜ぶことができるって言ってるんです、ね、これを信仰を持って、またはその聖霊のその悟りによってですね、本当に分かっている人は耐えていくことができるんですね。今受けているもの、自分の家族の中で持っているもの、子供との関係、または夫婦との関係、または職場におけるものですね。耐えることができるんです。今日イエス様が戻ってくるかもしれない。会えるかもしれない。ですね。で、私たちが試みを受けるときはどうなってますか？その周りにあるものが見えてきちゃうんですよね。で、がっかりしちゃうんですよね。そして、だったら世の楽しみがあるじゃないか。こっちの方を楽しんでおこうってなっちゃうんですよね。そうではないんですね。イエス様に留まっているということは、そのままイエス様が再び戻ってきてくださるという喜びの中にあるかないかなわけなんです。で、次に4節で、神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることを私たちが知っています。とあります。この選ばれたという言葉が、テサロニケ人への手紙の第2にも書かれているんですけれども、とても大事な真理ですね。まあ、ここでも確か、質問を受けたことがあるんですけれども、じゃあ神様は滅ぼす人をも選ばれたのかと。ですね。で、これ分からなくなる。人間的には、理性的には、本当に分からない領域なんですね。神様の選びというのは。でも、そのことは横に置いといてですね、ここに書いてある自分が選ばれているかどうかという根拠が何かと言いますと、見てください、4節に神に、見てください、愛されているなんです。神様に愛されてますか？今そのまま、はい、当然でしょうという気持ちが出た方は選ばれてます。選ばれてるんです。もちろん私たちは日頃の生活の中で、そのイエス様との交わりからちょっとですね、こうずれていってしまうとですね、なんで神様が僕を愛してるのという気持ちになる時ありますよね。で、そういう時はですね、愛から離れちゃってるんですね、少しね。で、マラキ書の中にですね、どう、私はあなたを愛しているっていうところから神様の言葉から始まるんですよ。そして答えがですね、どうやって私たちを愛したんですかって。そしたら、私はヤコブを愛した。エサを憎みヤコブを愛したんだ。言ってます。ヤコブどうですか？めちゃくちゃな大変な生活を歩みました。でも神様は、それでも彼を咎めることを一切されてないんですね。むしろ祝福し、愛しているその形跡しか残っていません。創世記の後のところを読みますとですね。その愛ですね。選びの愛なんですよ。選びの愛を皆さんが受け取っているのであれば、それにどうかとどまっていてください。とどまっていてください。ですか。何か下から愛されてるんじゃないんですよ。で、どうして私たちが心がカラカラになっていってしまうのか。どうして私たちが何かちょっとこう空回りしているクリスチャン生活になってしまうのか。すべてが 愛されているっていうところから離れちゃってるんです。そこに喜びの源泉があるんです。そこに他の人たちをに対してロークしていく愛があるんですよですね。そして5節で、なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく力と聖霊と強い確信によったからです。また私あここまでにしますけれども、福音をどのように受け入れたのか、言葉だけによったのではなくてあります。まず言葉が必要なんですね。救いの確信があまりわからない方がですね、こう聞いたら、わかったら、なんでわかんなくなって混乱するかというと、気持ちを考えてるんです。感情。ほわーっとした気持ちになるとか、ビビビッとくるとかですね、いろんなこと考えるんですよ。違うんです。福音は言葉なんです、まず。言葉。わかりますね ?word。言葉なんです。言葉を聞いて信じる。その、例えば愛してるよってなんか言われた時に、ね、感動するじゃないですか。この恋愛してる時に。愛してるよで、一言で。何も言わないで、その人が、ね、こうなんかしてる姿を見て、感じ取るものではなくて、言葉ですよね。言葉を受け入れて信じてるかどうかなんです。でも、それだけでは足りないんですよ。力と精霊と強い確信なんです。もう一度言います。言葉、神の言葉は理解するものではありません。福音は本質的に力なんです。救いを与える力なんです。人を変えるものなんです。ある人からこう言われました。教会に行くといつも同じことを話してる。もう面白くない。それは力じゃないんですよ。知識としか聞いてなかったらそれはつまらないです。ですね。つまらないものなんです。力として聞いていたら毎日が楽しいんです。毎日が新しいんです。なぜなら自分の生活の中で具体的にいろいろな形で同じ言葉なんですけれども、それを力として受け入れているからなんです。で、この聖霊という言葉が出ていますね。で、次の6節にも聖霊が書いてますけれども、ちょっとそれは後で説明しますが、強い確信ですね。神を信じているというふうときに、未信者の方は、どういうふうにわかるんですか？見えるんですか？聞こえるんですか？こう聞かれます。いや、そうじゃないよって。確信なんだよって言います。確信なんだよ。聞いてみたいですね。罪許されてますか？それは、はい、入って答えますか？はい。答えますよね。どうやって証明しますか？どこに罪の許しっていうのを見ることできるんですか？いやー、でも、許されたんですって答えられますね。これが確信なんですよ。これが確信なんです。だから理解するものじゃないんですよ。もう分かってるんです、それを。ですね。で、これが、ここで言っている強い確信によったからです。そして6節で、多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりましたとありますが、聖霊による喜び。喜びという言葉が本当に誤解されてしまうというか、分かってるようで分かってない言葉なんですね。環境とか状況に左右されないんです、喜びというのは。幸せはもしかしたら左右されます。もしかしたらっていうか、いつも左右されますね。喜びは左右されないんです。なぜか、ここでパウロがはっきりと定義してくれているのが、聖霊によるものなんです。ちょっと開いてください。ヨハネの、ですね。 ヨハネのですね、6章ですね。助け主をイエス様が送られることを言っているところで、8節から見ますけれども、その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。また、義についてというのは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです、と書いてありますね。聖霊様が、このことを行ってくださると。で、罪について。罪と言ったら、普通、クリスチャンじゃないに関わらず、思うのは、例えば嘘をついたとかですね、この盗みを働いたとか、姦淫の罪を犯したとかですね、ありますよね。なんて言ってますか、ここでは。私を信じなかったからだって言ってるんです。なんでイエス・キリストを信じないことが罪なんだって、ものすごく反発すると思います。ですね。でも聖霊がそれをはっきりと示してくださるって言うんですね。なぜか。それはイエス様がゲッセマネの園で祈られた通り、この杯を私から遠のけてください。その杯ですね、なんで十字架に行かなければいけないのか。それは私たちが自分たちで自分を救うことができないからですよね。私たちの行いによって自分たちを救うことができないから、十字架によってのみしかイエス様が自分その人たちのために、罪を負ってくださることによってのみしか救われないということが分かっているから、残されている罪の許しの道は唯一十字架なわけなんです。それを受け入れないというと、聖霊を冒涜する罪、聖霊を踏みつけるような罪なんです。罪の許しが他に残されていないんです。神の怒りの中に陥るしかないんですね。だからここで私を信じないからですって言ってるんです。神様の審判、その裁きの座についたとき、裁きの裁判所に行ったときにですね、聞かれることはイエス様を信じたのかどうかということだけになるわけなんです。あなたがこれをやったかあれをやったかって普通は考えますよ。そうではなくて意外ですよね。信じたのかどうかということを聞かれるんです。どうですか？これを普通の頭で考えたら理解できないんですよ。何言ってるんですかって話になるんです。聖霊様が与えてくださらない限り無理なんですね。そしてもう一つが、裁きについてとはどうですか？この10節で、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。これ何のこと言ってるかと言いますと、イエス様が昇天される話なんです。そして昇天されるときに、神様が、父なる神様がイエス様を受け入れてくださったときに何があったかというと、イエス様が正しい方だったんです。だから父なる神が天においてイエス様をその正しさによって受け入れることができたわけなんです。天国というのが、普通に考えると何かいいところ、楽できるところ、と考えるわけですね。皆さん日本人ですから。私いろんな国の人に電話で、話してるときに、日本ではこういう歌があるって言って、ね、オラは死んじまっただ、天国へ、何でしたっけ、言ったらですね、天国はいいとこ一度はおいでよ。何ですか、次は。酒はうまいし、姉ちゃん綺麗なんですよ。で、イスラム教ではですね、姉ちゃんがいるんですよ、たくさん。だから自爆テロするんですね。自分の情欲を満たすことができるところなんですよ。天国は、そういうところではありません。あと私たちが、誰かが死んだら、天国にいると思いたいわけですよね。よく話します。ドラマにも、日本のドラマにも出てくるし、天国にいるからとかなんだかって言うじゃないですか。そういうところではなく、ただ一つの欠点も、この罪もですね、何もこの暗い部分が何もないところなんですよ。神が座しておられる、神にはその暗闇が何一つない光なんです。完璧なところなんです。 だからイエス様が持っておられる義を持っていなかったら天国に行けないよっていうことなんです。私たち人間が持っている義は相対的な義なんです。いつも比べてる義なんです。あなた罪人ですって言った時に怒りますよ普通は。何言ってるんですかあなたはって。で、教会に行くといつも罪ばっかり言われるって。それはいつも人間的な相対的な義で聞いてるからいけないんです。神の義は絶対なんですよ。 0% か 100% しかないです。 99.99% でも 0% なんです。人間の完璧主義というのは 0% なんですよ。ここ大事です。人間の義はイザヤ書に書いてあります。不潔な着物のようであるとあります。私たちの義、そこに書いてある不潔な着物っていうのは柔らかく新改訳聖書に書いてますけれども、申し訳ないんですけど女性の方には生理の時の汚れたのナプキンなんですよ。わかりますね。いや、こういう汚さですよ。完璧主義って今いいことをおっしゃってくださいました。人間が使っているすべての罪であるとか正しいという言葉の次元ではない、もう完全なところなんです。ただ一つ心の中でちょっと悪いことを思ったことでももう天には入ることはできないで地獄に行くんですね、という内容で、で次を見ると今度は裁きについてとは何て書いてありますか。裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです。普通裁きって言うと自分が裁かれると思いますよね。ここでは何ですか。この世を支配するです。悪魔が裁かれた。でこれもイエス様が十字架につけられた時に死の力を持つ悪魔がその力を失ったんだという意味です。全部十字架に関わることなんですよ。わかりました。天国に行くときどうしますか。イエス・キリストを身につけているから神様が私たちを見るときに私たちを見るのではなくてキリストを見てくださるわけなんです。だから天国に行ったら礼拝なんですよ。神と子羊キリストを礼拝することだけ。ちょこっとですね、じゃあちょっと僕も結構良くなってきたからちょっと外に出てもいいかなと思ったら一気に地獄ガーンと落ちるわけですよ。キリストのうちにしかいないんです。だから天国に入ることができるんです。新しいエルサレムでは神とキリストの都の中にいて いるんですね。神とキリストのうちにいるんですよ。そこから出たらもう一巻の終わりなんです。はい、どうですか今聞いて。その通りだ。聖霊様が働いておられる時にこれを持つことだ。だから喜びというのはこの喜びなんですね。だから私たちはいつも聖霊に満たされていなさいなんですよ。わかりますか？ね。他にいろんなこと起こるんですよ。何かいろいろしてると。教会の中にでさえ起こります。で喜びがなくなると、喜びを取っていくんですね、それがね。でも、どうか、聖霊の喜びがあったら、迫害されても、苦しみの中にあっても、その喜びが、いつも、この、溢れているわけなんです。では、戻りましょう。次にですね、この6節の後半部分に、私と主に習うものに、なりましたと書いてあります。私たちと主に習うものになりました。テサロニケの人たちが新しく信じた人たち、ニュービリーバーであることを思い出してください。ですか。私たちはよく言います。私を見ないでイエス様を見てください。私たちを見ないでイエス様を見てください。でこれってですね、そう言いたくなるんですが、言い訳なんですね、実は。ペテロとヨハネが、この足苗の人を見てですね、私たちを見なさいって言ったんです。私たちには金銀はない。イエス、キリストの名によって立ち上がりなさいって言ったんです。 彼らを見たらキリストが見えたんです。で、特に新しく信じた人は真似をすることによってイエス様を勉強できるんですよ。いくらですね、言葉から学びなさいって言ってですね、わからないんですよ。じゃあどうやったかさ、すべて真似事をしていくわけです。祈り方まで似てくるんですよ。そのなんかこの使ってる言葉まで似てくるんですよ。だから、それを彼らはすることによって、この私たちと、そして主に習うものになりました。そしてイエス様を勉強することができて、イエス様のように生きていくことが、この彼らができるようになったということで、すごいのが、次ですよ。7節、8節で、こうしたあなた方は、マケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。主の言葉は、があなた方のところから、マケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰は、あらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくて、良いほどですと、あります。すごいですよね。彼らが、その、パウロを模範として生きただけではなくて、自分たちが他の人たちの模範になって響き渡るというこの言葉ですね。音ですね、音。音速のようにですね、ふわーって広がっていったって言うんですよ。で、皆さんが伝道をするときに考えていただきたいことが、まあ私が、皆さんがっていうよりも私が学んだことって言った方がいいですね。学んだことが何かというと、人数じゃないんだっていうことなんです。一人の人でいいんです。一人の人が本当に変わったらですね、伝染するんですよ。そして結果的に多くの人がこの影響を受けて救われていくんです。あのサマリアの女を思い出してください。変わったら大勢の人がイエス様を信じました。一人の人が変わるかどうかなんです。その一人の人のためにたくさんのエネルギーと時間を注いでください。本当に変えられているなと思った人にもどんどんどんどん祈って、一緒に祈っていって、時間を過ごして交わってですね、御言葉を分かち合っていってください。それ広がるんですよ。そしてまあ、本当に他の人が結果的に救われていくようになるので、それが今起こってるんですね。大事なのは変えられた人生なんです。で、私の友人がいるんですね。で、その友人が自分の奥さんを伝道したいからということで、ちょっと私たちが持ってる集まりからちょっと離れた。で、彼がいろんな試練を通ったんです。いろんな試練を通りました。で、久しぶりにまた会うことができたんです。そしたらこう言ってくれました。伝道しようと思ったけども、私が妨げだった。私が変わったら、で、その人ちょっと本当に大きな問題持ってて、でも変えられたんですよ。それは治っちゃったんですね、その問題が。奥さん信じたんですね。もう本当に長い期間信じなかった奥さんがイエス様を信じたんですよ。自分が変わる、これが最大の伝道なんです。最大の伝道なんですね。で、響き渡って、次に9節で、私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って、生ける誠の神に仕えるようになりと、ですね。この私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、このテサロニケの町にもですね、他の町にでも同じだったんですけども、パウロのことを悪く言う人たちがいたんで来てくるんですよね。巡回伝道みたいな感じで来てですね。そして、こう、パウロのことをこう攻撃。でも、テサロニケの人たちはですね、いや、これが本当の福音だって言って、この、ちゃんとパウロを、指導者としてですね、神から送られた人としてこう受け入れてたって言うんですね。で、次に、偶像から神に立ち返った。ですね。偶像だらけですよ。ユダヤの町、その地域と違って、もう偶像がワンサかって、ギリシャの、ね、神々とローマの神々がワンサかった。そこから立ち返った。日本と同じですね。その偶像ではなく、この仏壇でもなく、神棚でもなく、そして正月に初詣に行くのでもなく、誠の神に立ち返った。そして次に、神が死者の中から蘇 らせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めているのですとあります。ここで御怒りから救い出してくださるイエス様のこの到来を学んでいきたいと思うんですね。なぜかというとですね、イエス様が戻って来られるというと、裁かれるために戻って来られるという箇所がテサロニケ人への手紙の第2にあるし、普通そう思いますよね。どうですか？そうですよね。裁くためにキリストが来られる。使徒信条の中にもあります。裁きたまわんって書いてますね。再び来られて。ここどうですか？裁きから救ってくださるために天から来られるって書いてあるんですよ。矛盾してますね。一つにすると矛盾するんです。これがまた別の出来事であるというふうに理解すると理解できるんです。イエス様が戻って来られると言ってもイエス様は二つのことを話しています。一つは教会のために戻ってきてくださることです。もう一つは世界を裁くために戻ってこられることです。で、第一テサロニケの4章に詳しく書かれてますが、空中までイエス様が来られて私たちが引き上げられる。しばしば教会の中では敬虚と呼ばれてます。携帯電話の敬に、虚が選挙の虚ですね。携え上げられるということですね。で、もう一つは、地上に世界に対してイエス様が裁きを行うために戻って来られるということがあります。つまり、敬虚というのは、このイエス様が裁かれる前に、その裁きに合わないように、前もって私たちを救ってくださるという意味なんです。ちょうど、ソドムの町にいたロトが、ですね、ロトの家族が、滅びないために、前もって御使いを神様が使わし、御使いが連れてってくださる、連れてってくれたことによって、後で、火と硫黄がそこに下ったように、私たちを天に引き上げて、その後で、地上に火による裁きを行われるということなんですよ。これとっても大事なんですね。なぜかというと、キリスト教会の中でこれが混乱していて、実は第二テサロニケ人への手紙には、その混乱について書いてあります。ですから。ということで、ですね、これをじっくりと勉強、これからしていきますので、これ読んでいくともうたくさん出てきますから、見ていきたいと思いますけれども。どうして、この2章に入りますけれども、この2章もパウロが思い起こしている部分なんですが、この1章ではどのように受け入れたかという話ですけれども、2章ではどのように養っていったかという話が書いています。養っていったか。か一節、兄弟たち、あなた方が知っている通り、私たちがあなた方のところに行ったことは、無駄ではありませんでした。あります。で、この無駄というのは何をもって無駄かどうかと言いますと、ちょっと見てくださいね。ですね。三章の五節にこう書いてあるんですけども、そういうわけで私もあれ以上は我慢できず、また誘惑者があなた方を誘惑して私たちの労苦が無駄になることがあってはいけないと思ってって書いてますね。信仰が摘み取られてしまうっていうことです。だからイエス様を受け入れましたって言っても、もうなんだ、数ヶ月後に会ったら、何ですかそれって。いや私もういいです、結構です。という意味で、ここでパウロが使っているのが、サタンの働きですね。信仰の種を摘み取ってしまう。ちょうどイエス様が例えで、四つの種類の土の例えで、この道端に落ちた種を鳥が摘んで取ってしまう。サタンが来て御言葉を取ってしまうと。で、こうなってしまうことを無駄と言っているんですけれども、無駄ではなかったと。だから、伝道したけれども、確かにその実は残っているという意味で言っていますね。そしてご承知のように、私たちはまずピリピで苦しみに遭い、恥ずかしみを受けたのですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に 語りました。そうですね、ピリピリで苦しみ、先ほど言いましたように鞭を受けました。けれども大胆に語った。この大胆にというのは、その恐れもなく自由に語ったという意味ですね。で、次に、私たちの勧めは迷いや不純な心から出ているものではなく、騙し事でもありません。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。ご存知の通り、私たちは今までへつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしてすることはありません。神がそのことの証人です。またキリストの人として、ここまでにします。ごめんなさい。5節までにしますけれども。神様を喜ばせるようにして福音を語ったんだ。人を喜ばせることではないんだよ、ということなんですね。これが、福音を語ろうとするといつも受けるプレッシャーなんです。その人がどう思うのかな。私たち日本人がここにおいて大きなチャレンジを受けています。なぜならば、日本の文化には迷惑をかけないという文化がありますよね。福音を語ることは、ある韓国の方がおっしゃってたんですけども、迷惑をかけることじゃないですかって言ってた。だからまさに迷惑をかけてしまうんですよ。その日本的な言い方をしますと、文化的な言い方をしますとですね。だから人を喜ばせるという誘惑というか、いつもそのプレッシャーの中に私たちはいるわけなんですよね。だから真理を語ることができなくする。イスラエルに関心の持っておられる皆さんには、このちょうど2、3日前にですね、イスラエルの宣教師、このアメリカに戻ってきた宣教師と交わりをしましたけれども、そこで働いている人からこう言われてしまったと。働いている人でさえがこういうふうに言ってしまうんですよ。あそこで宣教の働きをしている。イエス様語らないでイエス様にいなさいって。語るのはやめなさいって言うんですよ。どうですか。同じ悩みなんです。日本人が持っている伝道における悩みと、ユダヤ人に対して伝道している人たちの悩みは似ています。似ています。黙っていなさいということなんです。話してはいけませんというプレッシャーなんです。でもどうですか、今は。人を喜ばせるのではなく、神を喜ばせて話したんだよ。ですね。で、次に、はい、見ると、またキリストの人たちとして権威を主張することもできたのですが、私たちはあなた方からも他の人々からも人からの名誉を受けようとはしませんでした。とありますね。パウロはテサロニケ人に対して自分が使徒であるということを強く言ってないんですね。兄弟と言ってます。ずっと。兄弟という言葉がたくさん出てきます。そして、例えばピリピ人への手紙でもしもべという言葉は出てくるけれども、その使徒という言葉を使っていないんです。なぜか、使う必要がないほどの愛があったからなんです。自分もこの愛の中に、その使徒って使徒なのに新しく信じた人たちですよ。だから普通だったらレベルが低いよなとかね、そうなっちゃうじゃないですか。そうならない愛があったんですよ。自分もその中に加わっていきたい、子供のようにですね、本当にもうその愛の中の交わりをしていきたいっていう気持ちがパウロの中にあったので、する必要がなかったんですよ。で、これが本物なんです。なんで牧師と信徒で、私が嫌いな言葉、平信徒という言葉嫌いですけれどもの間に亀裂が走っちゃうのかっていうのは、愛がないんですよ。愛が、ね、もし愛があったら、そのも愛によってその指導者を尊敬していますので、指導者も同じ立場に立てるようになるんですよ。一緒になって悩み、一緒になって祈り、一緒になって奉仕をしていくことができるんですよ。そして兄弟たちも本当に愛によって本当に尊敬してるんです。認めてるんです。で、これがなくなると、もう本当にそのどっちが支配するかっていう話になってくるんです。それがなかったって言うんですね。テサロニケの手紙には、教会には。 で次に、それどころかあなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。このようにあなた方を思う心からただ神の福音だけではなく、私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜならあなた方は私たちの愛するものとなったからです。兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えました。また信者であるあなた方に対して、私たちが敬虔に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことは、あなた方が証しし、神も証ししてくださることなのです。また、ご承知の通り、私たちは父がその子供に対してするように、あなた方一人一人に、ご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように、勧めをし、慰めを与え、おごそかに命じました。はい、ここに出てくる二人の、この、二つあるんですが、母、父なんですね。パウロが新しく信じた人たちに対して行ったのが、母のように優しく振る舞い、父のように養う、そして厳かにこの権威を持って行っていく。この二つを持って接した。つまり、親の心を持って接したということです。教会の課題は、新しく信じた人たちをフォローアップすることなんですね。信仰を持って教会人になったら、突然態度が変わってしまうんですよ、私たちは。残念なことに。今まではですね、信じてもらうために一生懸命いろんなことしてあげるんです。ところが、終わってからですね、それようやく来るようになったというところから、はい、奉仕ってこうなるわけなんですよ。あるいはもう本当に、だから、教会に行っているのにもかかわらず、救いの確信がないという人がわんさかいるんですよ。教会員になることがゴールじゃなくて、信仰を持つことは始まりなんですよ。だからナビゲーターのその一番偉い方がですね、もうほとんどがフォローアップの方なんだとおっしゃってます。90% 以上が。信仰を持ってもらうことがもう本当にちょこっとなんだって言ってるんです。それが、ここに書いてある、この、母のように、父のようになんです。どうですか、お母さん。大変、もう、24時間付きっきりですよね。赤ちゃんに対して、またその小さな子供に対しては。まあ、高校生かそのくらいにならないと、離れることができないことはお母さんがよく知っています。それを、パウロがまず行っていたっていうのが、この母の部分で、父の部分は、養ってたっていうところが、まずこの9節でですね、昼も夜も働きながら。彼はテントメイキング天幕作りをしていたので、おそらくはちょうどここで言ったらガレージをなんかやる人とかなんかほら、いつでも行くその不定期っていうの？そのサラリーマンじゃなくて、9時から6時までじゃなくてね。だから夜にも働くか昼にも働く。だから祈るところ、さっき後で出てくるんですが、私は夜も昼も祈ってるって書いてあるんですね。だからおそらくは、昼間働いてるときは夜に祈ってて、で、夜に働いたときは昼間祈ってたっていうことだと思うんですけれども、それをいつもやっていることによって、自分も働いてですね、養っていたと。そして、あと権威を持って、厳かに命じていた。これ大事ですね、父親にとってね。でも、模範をきちんと示していたからこそ権威があったんですよね。で、これが、課題ですね、私たちの。牧会者の課題、一番その責任を持っているのは牧会者ですよね。言葉においても、態度においても、信仰においても、純潔においてもですね、計画においても、信者の模範となりなさいとパウロがテモテに言いました。いや、ちょこっとぐらいハメ外して、いや、違うんですね。できないんですよ。ちょっと肉、いや、違うんですよ。怒ったって、いや、違うんですよ。モーセが怒ったら、約束の地に入れませんでしたよね。大きな責任があるんです。で、それを彼は行っていたんだと。で、次ご覧ください。こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。もう私ここ大好きなんですね。皆さんどうでしょうか。神の言葉を神の言葉として受け入れてください。そして私選挙会議とですね、そしてこの、小雨さんの教会で、その、選挙士たちと教会の人たちが会う、その、 このイベントがあったんですけれども、そこに来たゲストスピーカーがエジプトの、エジプト人の兄弟なんですね。迫害の、牢屋の中にも入ってですね、エジプトで。そして今アメリカに来て、そしてイスラムの人たちに今伝道している方なんですけれども、面白いこと言ってました。イスラム教の人はですね、聖書の言葉を文字通り受け入れると。文字通り受け止めますと。こう言ったんですね。だ例えば、天にいます我らの父よ。って言うと、父。なんでお父さんなの？じゃあお母さんもいるのか？ってこういうふうにイスラムの人は思ってしまうそうなんですね。それほど文字通りに受け入れてくれる。受け入れるその素質を持っているそうです。だから一度イエス様を信じると、キリストファンダメンタリストになるわけですよ。その通り受け入れていく。だから改心が早いんです。改心がはっきりしてるんですよ。迫害のない国にある危険は何か？自由主義です。自由主義という言葉はちょっと分かんなかったと思います。聖書の言葉を聖書の言葉として受け入れないことですよ。神の言葉としてそれをまあこれはこういう意味だな、こういう背景があってとか何だかっていろいろ説明してですね、どんどんどんどん生ぬるくこの混ぜてですね、わけのわからないようにしていくんですよ。その危険の中にアメリカの教会があるし、今自由の国と言われている教会ではいつもあって、日本の教会は実は早々とそれが入ってきているので、イスラエルをイスラエルとしてまともに受け入れない。それはもう初めからそうなんです。キリスト教会の教会史、その日本の教会史では初めからドイツから来た自由主義が入ってきています。でも生きる信仰は、例えばですね、中国みたいな迫害されている国で、ですね、5000人にパンと魚を与えたという奇跡ですよね。いや実はあれは、この隠していた、自分たちが出せなくて隠していてですね、男の子が出したから感動してですね、こう出し始めたという解釈があるんですよ。ね、あるんですよ、そういう解釈が。そんなこと言ったらですね、わけわかんなくなると思います、彼ら。わけわかんないですよ。そして癒しがあったら、実はこれはなんだかなんだかって説明してですね。で、あと後悔だって、実はこんくらいのなんか傘しかなくて、ね、そしてそれがこう風によってこう分かれたんだとか、そんなこと聞いたらわけわかんなくなりますよ、読んでて。あと何か7日間で、6日間で天と地を創造されたっていう、あれもですね、6日間で作られて7日目に休まれたって。日曜学校で実はそれはですね、この1日というのは何だか何だかって日曜学校の子供たちに説明できますか？できないでしょ。できないですよ。そのまま話すしかないですよ。そのまま受け入れてるんですよ、この子供たちは。そして迫害されている人たちはそのようにしか受け入れてないんですよ。だから生きてるんです、信仰が。だから迫害にあってもですね、生き延びることができるんですよ。そして実際に癒されてるんですよ。もう何回も見ました、私は。信じたきっかけ何ですかって。そしたら癒されたって言うんですよ。だってそこには病院に行ったってそんなろくな技術がないんですよ。治されないで、もっと悪くなってる人がわんさかといるんですよ。信じてるんですよ。それが今ここで言ってるこのテサロニケの書いてあるこの言葉なんです。だから今私たちアメリカにいますけれども、逆の危険があるんだ。それは何かと言ったら、いやそんな風に信じちゃダメだよっていう危険です。ですね。そしたら信仰が死んでしまいます。で次に、兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなったのです。彼らがユダヤ人に苦しめられたのと同じように、あなた方も自分の国の人に苦しめられたのです。ユダヤ人は主であられるイエスをも、預言者たちをも殺し、また私たちをも追い出し、神に喜ばれず、すべての人の敵となっています。彼らは私たちが異邦人の救いのために語るのを妨げ、このようにしていつも自分の罪を満たしています。しかし、御怒りは彼らの上に臨んで極みに達しました。でありますね。今パウロがそのテサロニケ人たちは同じ異邦人、自分の同胞の人から迫害を受けているんだけれども、ユダヤ地方にいるエルサレムから始まった教会もユダヤ人から、同胞の人から迫害をされていると。その人たちに対する神の怒りがあるんだよという話なんですが、ここの箇所を取って反ユダヤ主義者は好んで使う言葉として、だから彼らは神の怒りを受けるに等しい民なんだと。見てください、これ。 ユダヤ人は15節、主であられるイエスをも預言者たちをも殺し、また私たちをも追い出し、神に喜ばれず全ての人の敵になってます。敵なんだよって全ての人って、こういうわけですよ。イエスを受け入れなかったから。で、反ユダヤ、その迫害とか虐殺とかいろんなものを正当化するんですよ。ここでよく使われる言葉です。他にもいろいろありますけれども、例えば、実はユダヤ人の街道ではなくてサタンの改宗なんだって、黙示録に書いてありますよね。あれは悪魔の改宗なんだと、こういうふうに言います。反ユダヤ主義者は、あるいはそのように反ユダヤ的なことを言う人たちは、聖書をこの前後関係を見ながら読むことができません。文脈を外していつもそれだけ取り上げるんですね。ここで言っていることは、イエス様が言われた、ああエルサレムエルサレムと、あそこの言葉をそのままパウロが続けて今は彼らが行っているって話をしているにしか過ぎないんですよ。それ何かと言ったら、イエス様を受け入れなかった、そしてイエス様を伝えている人たちをも迫害している、受け入れてない。だから70年にローマによって迫害、神殿がですね、破壊されて世界に散らばっていくということをイエス様は涙を流されてですね、予告されたわけですよね。それを言ってる神様の怒りであって、もちろんユダヤ人は神に愛された民ですよ。ローマの11章のところにはっきりと書かれてますよね。だから聖書を順番通りに全体を読んでいくということがとっても大事な理由がそこにあるんですね。そこにあります。皆さんも聖書を読んでいく、学んでいく、しかも体系的に順番に学んでいくという、そのプロジェクトに取り掛かってください、とても大事です、今言った通りなんですね。もうこうやって つまみ食いですよ。何でも言えますよ。そしたらで次に、兄弟たちを私たちはしばらくの間あなた方から引き離されていたので、と言っても顔を見ないだけで心においてではありませんが、なおさらのことあなた方の顔を見たいと切に願っていました。心は彼らと一緒にあるんだけれども、今顔を見たいんだ。で次に、それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。このパウロは一度ならず二度までも心を決めたのです。しかしサタンが私たちを妨げました。私たちの主イエスが再び来られるとき、見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう。あなた方ではありませんか。あなた方こそ私たちの誉れであり、また喜びなのですと。ありますね。はい。イエス様が戻って来られる目的、教会のために戻って来られる目的の一つは、先ほど学んだ一章に出てきたのは、神の怒りから救われるためです。ですから覚えていてくださいね。神の怒りから救われるため。地獄からの救いだけではなく、この地上における患難からの救いでも、大患難からの救いでもあります。で、もう一つが今ここに書いてあったのが、冠を受ける、報いを受ける、褒美を受けるということです。ですね。イエス様が戻って来られた時に、イエス様から、あなたはよくやった、良い忠実なしもべだ。小さなことに忠実だったから大きなものを任せようという、そしてその冠を受けるんだという、その報いがあるんですが、パウロはその根拠を、何というか、テサロニケ人たちがその冠を受ける根拠なんだよって言ってます。それが私の喜びで誇りなんだよ。何をもって私たちは喜びとし、誇りとして、望みとしているか。救われる人がいて、その救われる人が喜びを持って神様に仕えている姿を見ることこそがですね、もうやりがい、生きがいですよね。で、これは伝道者、牧師の仕事だって思ったら、皆さんは聖書的な知識を持ってません。これはっきり覚えていてください。いいですか。牧師なのにっていう言葉を言ったらですね、ちょっと気をつけてください。いや、もちろん責任もちろんあります。最終的には牧師です。でも気をつけてください。気をつけてください。あなたはじゃあどうなんですかということです。すべての人が献身者なんです。すべての人が、これ見たら兄弟愛って出てるでしょ。兄弟、互いに愛していき、互いに仕えていくんですよ。それを養い、助けていくのが、牧師なんですけれども、皆さんも同じように、何を生きがいにしてるのか。救われる人がいる。 で救われた人がそのまま信仰を持って神様に仕えている。これを喜びとしてってください。なぜかって言ったら、それを持ってイエス様が来られた時に褒美を与えてくださるからなんです。ですね。で、次3章行きましょう。そこで私はもはや我慢できなくなり、私たちだけがアテに留まることにして、私たちの兄弟であるキリストの福音によって神の道路者であるテモテを使わしたのです。それはあなた方の信仰についてあなた方を強め励まし、このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。あなた方のところにいたとき、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたのですが、それがご承知の通り、果たして事実となったのですとありますね。彼らが苦難の中、迫害の中にいました。その迫害というのは、あらかじめそのようになるようになっていたんだということであります。誰でも経験に生きようとする者は、迫害に遭いますとパウロが言いました。イエス様も、あなた方を迫害するのは、世があなた方を憎むのは、私を憎んでいるからですとありました。言っています。世には困難があります。しかし、ちょっと忘れちゃった。16章の最後、ヨハネの16章の最後なんですが、あなた方は世にあっては困難があります。しかし、勇敢でありなさい。私はすでに世に、勝ったのですというふうに、患難が、苦しみが定められて、いるんですね。それで5節で、そういうわけで私もあれ以上は我慢できず、また誘惑者があなた方を誘惑して、私たちの労苦が無駄になることがあってはいけないと思って、あなた方の信仰を知るために彼を使わしたのです。先ほど言いましたように、この誘惑者というのはもちろんサタンですが、何をするかといったら信仰を摘み取るところの働きをする、仕業をする。それが、来ることがないようにと心配していたと。わかりますか？先ほどからずっと読んでたらわかりますよね。もう何度、本当にもう気が気でならなかったんです。赤ちゃんがおぎゃおぎゃって道に捨てられていてですね、気が気でならないですよね。で、そういう話をするとですね、私もこういうふうに言ってしまう悪い考えが出てきますけど、いや、神様は育ててくださるんだから。ね、神様はやってくださるんだから。じゃないんですよね。違うんですよ。それだけフォローアップが重要だっていうことなんです。でないとすぐにサタンが来て摘み取っていってしまうんですよ。だから教会観を変えないとダメですね。教会員になってもらうのがゴールじゃないんですよ。信じてどのようにとどまっているか、キリストのうちに固く立っていることができるようになるまでが大きなプロジェクトなんですよね。で、もう一回言います。もっと前に行くと、数じゃなくて、一人の人が変わることって言いましたよね。ね。全部し、で、そして、ゴールじゃなくて、始まりなんだっていうことです。で、次に、ところが今、テモテがあなた方のところから私たちの元に帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれました。またあなた方がいつも私たちのことを親切に考えていて、私たちがあなた方に会いたいと思うように、あなた方もしきりに私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。このようなわけで、兄弟たち、私はあらゆる苦しみと患難のうちにも、あなた方のことでは、その信仰によって慰めを受けました。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今、生きがいがあります。固く立つということ。これを皆さんも覚えていてください。固く立つ。あの四つの種類の種の例えですね。固く立つことができない二つの要因がありますよね。それ、岩地に落ちた種と、そして、茨の中に落ちた種です。あの、道端のはもう本当に論外なんですけれども、もうすぐに拒んでますから。そうじゃなくて、植えられてもすぐに取られてしまう。それ何かと言ったら、世の思い煩いが一つありますよね。そしてもう一つが、試練困難ですよね。その二つ目の、その受け入れてしまっ、受け入れて喜んでいるけれども、後でダメになるっていうのはですね、問題何かというと、感情の問題なんですよ、感情の問題。感情で受け入れて、でも試練が来るとダメになっちゃう。だから、感情というのはいつもこうなってるんです。わかりますか？これは 当たり前、だから感情なんです。喜んだり悲しんだり怒ったり笑ったり、これはもう当たり前なんです。でもサタンが何するかというと、こうなっているときに霊的に解釈し始めるんです。例えば気分がよく、朝起きてですね、気分が悪いときどうですか？みんな朝起きたらハレルヤーって起きますか？違いますよね。こうなってますよね。でサタンが言うんですよ、そういうときに。お前ダメなクリスチャンだな、喜べって書いてあるじゃないか、聖書の言葉使って言ってくるんですね。あ、ダメな、私はダメなクリスチャンです、ダメなクリスチャンです、いつもこう言うんですよ。これがサタンの働きで、それによって騙されていくんですよね。どんどんどんどん感情がを使ってサタンがその聖書の言葉、神の言葉を疑わせていくんです。でこれが一つで、もう一つが世の思い煩いです。でこれがですね、私が信じたら家族がどう思うだろうかですね。私が信じたら職場ではどうなるか、どうですか。他の人たちを気にしながら私たちは生きています。また日本人のいいところでもあって悪いところでもあるんですけども、計画を立ててですね、きちんとやっていきます。私たちがここに到着したのが1月3日だったんですけれども、1時間ぐらい、イミグレーションで待たされましたね。で、そこに日本の人がいてですね、私も同意したんですけれども、日本だったら税関の人だったらですね、あ、税関じゃなくてあそこのイミグレーションだったら、3日ぐらいだったらみんな人がたくさん来るじゃないですか。動員しますよ、人。だけどマイペースを保ってるわけですよね、彼らはね。なんだかっつって。いい面ですよね、これちゃんと用意して。でもそれは霊的に悪くなっちゃうんですよ、何か。思い患うんですよ。こうやって、ああやって、こうやって、やって。できないんですよ、信仰の中では。見えないところから出発して行かなければいけないわけなんです。だから、サタンが何を利用するかって言ったら、その思い煩いを使って、これ従えないなっていう。従わなくさせるんです。神様の、イエス様の言葉に従順に従うことができないようにさせていくようにします。いつも、ですか？イエス様が言われた方を選ぶという訓練を行ってください。自分に対して思い煩いが来た時、あ、これどうしようかな、ああしようかなって言った時にね、イエス様の方をやっぱり取ります。だから4つ目の良い土地がある、これが主にあって固く立っていくということであります。で、次に、私たちの神の御前にあってあなた方のことで喜んでいる私たち、このすべての喜びのために神にどんな感謝を捧げたらよいでしょう。私たちはあなた方の顔を見たい、信仰の不足を補いたいと昼も夜も熱心に祈っています。主にパウロは感謝の祈りを捧げています。で、今度11節からはこのお願いをしているんですね。どうか私たちの父なる神であり、また私たちの主イエスである方ご自身が私たちの道を開いてあなた方のところに行かせてくださいますように。これが一つ目のお願いです。で、二つ目が、また私たちがあなた方を愛しているようにあなた方の互いの間の愛を、またすべての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますように。これが二つ目ですね。もうすでに愛し合ってるんです。なんという素晴らしい評価でしょうね。先ほどからそうですよね。もう言うことないんですよ。これだけでも悔い改める時間を持たなきゃダメですね。悔い改めの祈りの時間を持たなければダメです。どうですか？兄弟に対して悪い思い持ってないでしょうか？姉妹に対して悪い思い持ってないでしょうか？指導者に対して悪い思い持ってないでしょうか？ですね。訓練が必要なんですよ。神様の前で悔い改めて、あなたが愛しておられるように私の心を変えてください。泣いてでも神様の前に祈っていき、そして愛していく。という訓練ですね。ですか。必要ですよね。そして次に、またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒と共に再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように。これは、地上に戻って来られるイエス様の再臨について、この聖徒と共に戻られるときっていうのが、先ほどは生徒たちのためにイエス様がまず戻ってくる景況の話ですけれども、地上に戻ってくるときには、すでに天にいる生徒たちが共にイエス様と戻ってくるわけなんですけれども、その前に、まず 父の前で清く責められるところのないものにしてくださいますようにという祈りを捧げているわけなんです。はい。イエス様が戻って来られるときに出てくる、その目的ですね。一つ目が何ですか？怒りから救ってくださるということです。ですね。二つ目は何ですか？賞を受け取るということです。三つ目は清められるということです。第一ヨハネの、三章に、こう書いてありますけれども、二節からですね。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。第一ヨハネの三章の二節ですね。開きたいですか？じゃあちょっと待ってますね。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように、自分を清くしますなんですね。イエス様の再臨を信じながら、罪を楽しむことは、できないんですね。非常な葛藤を覚えます。ね。もう恥ずかしくなってしまいます。でもこれいいことなんですよ。聖霊様がしてくださっている悲しみであって、葛藤であって、苦しみなんですね。罪から離れてください。暗闇の技を脱ぎ捨ててください。ですか。イエス様が戻ってこられるときに、清く、そして責められるところのないものとしてくださいますようにですね。ここまでが思い起こした内容なんで、この4章からが進めの内容になってきます。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、たくさんの御言葉を与えてくださってありがとうございます。主よ、どうぞ今のたくさんのその言葉、御言葉が一つ一つ聖霊様によって私たちが思い起こして、そして本当にここから出ていくときに宣教師として使わされていきますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。